じゃあ3番目に行きましょう。3番目に茨人の心になりますね。7節と14節であります。例えの方では7節、また別の種は茨の真ん中に落ちた、すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。はい、14節の解き明かしは、茨の中に落ちたものとはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における重い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟するまでになりません。これですよね。はい、この茨字というのは、あれ音量変わってない？私の耳がちょっとおかしくなった。はい、茨字の心というんですが、茨字というのはですね、今までちょっと違って、種が根を下ろすことはできるんです。道端とか岩地とは違って、種が根を下ろすことはできるんですね。ですから、ある意味ではというか、部分的にはね、ここは良い地だとも言えないことはないぐらいなんです。だから私、言ってみるならば、信者さんとしては結構成長した人、ある程度成熟した人とも言えるかなと思うんですよね。ここが怖いところだと思いますね。はい、しかし良い地ではあるんですけど、そこにはですね、また残念なことにですね、茨もまた生えてくるわけです。良い地である茨もまた生えてくるんですね。茨地の心はね、この世と、ここにも書いていたと思いますが、この世と神の国、はい、下を押してください。はい、ここもう一つ押してるんですか。はい、この世と神の国、反対のものですよね。この世と神の国、あるいは富と神、これもよく反対としてると、富と神とに金に浸ることはできませんということがあるようにですね、反対のものですね。そして、まあ、快楽とか、あるいはここに思い煩いというのは見方にもありますね。思い煩い入れてもいいですね。思い煩い、あるいは肉ですね。それと霊ですね。この相反するものが一緒に持っていこうとするもの、一緒に育っていこうとするものなんですよね。はい、茨城の心はそういう心ですね。私たちのうちにはですね、御霊とともにうっかりすると肉も育ってきてしまうんですよ。ですから、ガラシアの5章のお言葉を見ましょうか。はい、一緒に見ましょう。はい、5章。私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この2つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなりますと、ね、ありますね。このようにね、御霊と肉というのは本当に相反するものであって、この御霊によって歩みなさい、そうすれば肉の欲を遂げることはありませんとあるように、この御霊によって支配されて生きていくならば、肉に打ち勝つことができるというんですね。はい、そして、肉で肉をに打ち勝つことはできないんですよ。肉の頑張りで肉を何とかしようと思うと絶対それは無理なんですね。肉に、打ち勝つことができるのは御霊だけなんです、ね、ですから、いつも私たちは御言葉をいただいて、そこに働く御霊を大切にして、その御霊によって生きていく、御霊によって歩んでいくということがものすごく大切なことになってくるんですね。でもここから大事なところですね。私たちは一度深く根を下ろして一度清められはしてもですね、この肉にあって歩んでいるものとはっきり書いてある。やっぱり肉にあって歩んでるんですね。ですから注意しないと、この肉がですね、もくもくと育ってくるんですね。もくもくと育ってきてしまうんですね。だからいつも私たちは御霊によってこの肉をですね、刈り取っていく、この 茨を刈り取っていく必要があるんですね。はい、ここが大切なところなんですね。この茨と良い種とが一緒に共存しているわけですよね。その中で私たちは御霊によって歩むことによって肉の欲望を満足させることはなくですね、この肉を茨を、ね、この御霊によって刈り取っていく必要があるんですね。だからもうちょっとそれを詳しく突っ込んでみますと、イエス様は、その次の言葉、有名な言葉ですね、一緒に読んでみましょう。はい、イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ルカの9章23ですね。有名な言葉ですが、これが一番大事なんですよ。これが大事なんですよ。なかなかこれが信徒さんの身につかないんですね。それこそこの御言葉が深く根を下ろさないところがあるんですね。で、ここで誰でもと書いてあるんですが、誰でもですよ。私についてきたいと思うものは、みんなイエス様についていきたいというのを思っていらっしゃるわけですよね。イエス様に救われた以上はイエス様についていきたいと思っているわけですよ。でもそう思うならばね、まず自分を捨てということがありますね。はい、つまり私たちはイエス様を信じた時にですね、御霊によって御言葉の根はですね、十字架にまで届かせてくださって、そしてその私の古い人が、あるいは肉がイエス様と共に十字架につけられたんだということを信じることができたはずなんです、みんな、ね、そしてそれを告白してきたんですよ、ね、肉は古き人はイエス様が一緒に私たちと一緒に十字架につけてくださったことを私たちは信じるんですね。それを告白してきたわけです。それが自分を捨てということなんです。自分を捨てということです。ここもう一度整理してください。そして私たちは自分の肉は、あるいは自分の古き人はイエス様と共に十字につけられたんだ。二人の強盗の話をした時にそのことを男らしく話したつもりですね。イエス様の十字架につかれた時に、あそこは本来私がつくべきところだったんですね。そこにイエス様も一緒についてくださって、一緒に死んでくださったんだ、ね、だからイエス様と共に私の肉も、ね、古き人も十字架につけられているんですよ。そのことはみんな信じて告白もしているんですよ。それが自分を捨てることなんです。いいですか。そこまでは皆さんはっきり言っておられると思います。生きれるんです。いいですか。さあその次です。自分を捨て、その次ね、次が大事ですよ。日々ですよ。日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。日々、こうなんです問題は。これ一度しているんですよ。自分を捨てて神学的に教理的には分かっているんですね。けれども日々、いわゆる生活の中で、毎日の信仰生活の中で、毎日の歩みの中で大事ですね。日々が大事です。生きている毎日の日々が大事ですね。そこで自分の十字架を追ってと言ってらっしゃるんですね。さあここがまた問題なんですよ。このことはなかなか徹底しないんですよね、はい、この自分の十字架を追ってというのは、よくほとんどクリスチャンの大半の方がですよね、この自分の十字架をね、自分の人生の大きな重荷と取る場合が多いんですね。私の十字架はね、私の家内ですわ、もう一生のあれは私の十字架なんですよ。まあ反対に奥様は、私の十字架はもう私の主人なんですよ、もうこれは一生の私の十字架なんですよとかね、まああれ自分の子供とかね、まあいろんなことを言う場合が、そういう意味で自分の十字架を取りやすいんです。でも分かってください。この自分の十字架とはっきり何回も言ってますけども、もう一度はっきりして覚えてくださいね。自分の十字架というのは、さっきから言ってるようにね、 イエス様が2000年前に十字にかかったあのイエス様のあの十字架は、私の古い人も私の肉も一緒につけて死んでくださった十字架ですから、あの2000年前のイエス様の十字架は自分の十字架でもあったということです。自分の十字架なんだと、あそこで自分の十字につけられたんだ。よく有名なガラテの2の20でも、私はキリストと共に十字架につけられました、はっきり言ってるんでしょ。もはや私が生きてるんではなくて、キリストが私のうちにあって生きておられるんですともあるです。私が肉にあって生きているのは、自分が生きてるんじゃなくて、自分を捨ててくださったイエス様のを信じる信仰によって来ているのですということですね。さあ、ですからこの自分の十字架を負ってというのはそのことなんですよ。毎日毎日の生活の中でですよね、日々生活の中で私はイエス様と共に十字架につけられたものなんであって、あの2000年前のあのイエス様の十字架は私の自分の十字架だったんだということを覚えて、イエス様は十字架を負ってはついてくださいと、絡みついてくださいと言ってはいないんですよね。自分の十字架を負ったと書いてあるんだから、絡みでね言ってたら、ある先生はね、私は絡みで自分の十字架を負わないでイエス様について言っておりましたという報告をされたことがありますけれども、自分の十字架をね負ってついていくんですよ。我々イエス様についていくものがイエス様の弟子なんですから。しかし絡みでいくんじゃない、自分の十字架を負っていくんです。しかも日々なんです。その自分の十字架が自分の重荷じゃない、ね、イエス様のあの十字架が自分の十字架として追っていくんです、ね、そのことを覚え感謝しながら、ね、私イエス様と共に十字架につけられたんだということを感謝しながら、そして私が今肉にあって生きているのはと言っているのにつながりますけれども、私が生きているんじゃなくて、そこには蘇ったイエス様がおられるわけですよ。蘇ってイエス様がおられるわけです。今の若い人たちはこの自分を捨てというところでだけでもつまずいちゃう人が多い。自分を捨てたら自分はなくなっちゃうようで怖い。そうです、さっき申し上げたように、今の若い人はね、いろんなあふれる情報の中から自分の基準を作り上げて固めてしまってますから、それを捨ててしまったら何もなくなっちゃうというものすごい恐怖が来るんだと思います。だからこの自分を捨てるということがなかなか今の若い人にはできない。まあちょっとあえてこれ言わせていただくと、私たちの世代は一応ね、滅私奉公とか、ね、自分を捨ててお国のために身を捨てていくとか、ね、お国のために死んでいくとかいうようなことを教育を受けていますから、ある程度できるんです、いう素地があるんです。でも今の若い人たちは全くそれはないから、自分を固めるためにだけいろんな情報で基準作りをしておりますから、それを捨てちゃったら全く何もなくなっちゃうから怖いんですよね。だから私が取り扱いの話をしたり、この一番大事な十字架の話をしたりすると、若い人たちが苦しみ始めますね。そして先生、自分を捨てたら怖い、私が自分がなくなっちゃいそうで怖いって正直可愛い女の子は言いますよ。これが私の今の戦いですね。今の若い人を導くために、罪と戦って血を流すまで抵抗したことがあなたはまだありませんだけど、それはその相手の罪じゃない。イエス様の十字架のことを書いてありますから、あの文脈から言うならイエス様と同じで、自分の血を犠牲として流しながら相手のその罪と戦っていくんですよ。我々も十字架を追ってついていくんだ、あの戦っていくんですよ、イエス様と一緒に、ね、さあ日々だから、その自分の十字架を追っていくときにですね、もうイエス様のあの2000年前のあの十字架は私の十字架だったんだ、私もイエス様と共にあの時に死んだんだ、肉も死んだんだ、ね、古き人も死んだんだということを覚えながら、自分の十字架を日々生活の中で確認しながら、それを生き生きと覚えながら、しかもそれでなくなっちゃうんじゃなく、そこに蘇ったイエス様がいらっしゃるわけです。内住のキリストがいらっしゃるわけです。内住の御霊がうちにいらっしゃるわけです。もっとこの言葉で言うならば、自分を捨てて私についてきなさいという言葉がありましたけど、私についてきなさいとある、そこにイエス様がおられるんですよ。何もなくなっちゃうんじゃないんですよ。本来の自分と言ってもいいほどの イエス様がそこにおられるんです。蘇ったイエス様、本来の自分、キリスト、神の形に似せて作られた本来の私、キリストの形に似るものとして今成果され続けている、変革され続けている私がそこにいるんですから、イエス様がすぐそばにいらっしゃるんですから、何も怖くない。自分の十字架を追って本来の自分と言ってもいいかもしれないイエス様のそばに、蘇ったイエス様に、いわゆる御霊となって私たちを生かし取ってくださる御霊によって私たちも蘇ったものとして一緒に生きていけばいいんですね。ここで帰り、そうですね、まあそうしてですね、こうしたものを共に十字につけていってしまうわけですね。御霊によって、御霊によってこの肉を刈り取っていくわけですよ。茨を刈り取っていかなきゃいけない。我々の中にも茂ってくるかもしれない茨をですね、御霊によって刈り取っていくんです。いいですか、ね。それね、ここに入れておいておいていった、あの聖書にはありました、思い煩いですよね。思い煩いだったでしょ。思い煩い、確かにそれは問題ですね。まあ皆さん方からそんなに聞かないけども、私の方にかかってくる電話のほとんどが思い煩いですよね。毎日くらいかかってくる人もおられますね。それはもうほとんど思い煩いですね。あなたはね、その思い煩いにとらわれちゃってるよと、それにとらわれてるよとよく言うんです。それを、思い煩いを神様に委ねなさい、あるいはそれを本当に御霊によって刈り取っていかないといけないんですよ。思い煩いほどね、我の信仰を妨げるものはないなと本当に思います。もう一番平易なことでありますけれども、これをもっと神さんに徹底していただければいいなと。私はその自分の思い煩いを切り捨てることはものすごく、あの若い時訓練されました。私は非常に繊細な神経質な男でしたから、確かにいろんなことを考えに考えに考えに考えてね、思い煩いタイプで、でもある時これじゃあね、牧師やっちゃい、やっておれないなって分かったんですね。で、神様どうしたらいいですかと言って、もう実にあなたの思い煩いを神に委ねなさい、神があなたの代わりに竹替えてね、心配してくださるから、ね、私の代わりに神様が思い煩いじゃなくて心配してくださるんだから、もう委ねた方がよっぽど得ですよね。私その時に本当に考えた、巨大コンピューターという言葉がありましたけど、当時ね、巨大コンピューターに問題を投げ入れたならば、エンジニアはですね、自分の心配になって、しかしやっぱりね、計算してね、ほう、やるだろう、そんなことないだろうな、タバコでも吸いながらとか、とか、とか、とか、とか、とか、とか、とか、あんまり巨大コンピューター扱ったのか分からんけども、出てくるのを待つんだろうなと思った、ね。あれは私の母は、お金、資産作りなのか分からないから、投資信託をよくやってた。今あんまり投資信託が良くないけど、あの当時良かったですよ。投資信託なんですよ。そうしたら株が上がろうが下がろうが、もう何にも気にしないの。何にも思い出らない。もうプロに委ねてるんだから、プロが考えておってくれるんだから。ましてや、投資信託以上のあらゆるものの完全なる知恵を持っておられる神様が私の代わりに心配して、すべてのことを相働いて、益となるように、良いようになるようにしてくださるんだから、思い寄せろ、委ねるならば、よし委ねようと言って、はい委ねまーすって言うんですよ。でも委ねたけどもね、心そのコロコロ動くから心という語源があるそうだけども、本当に思い寄せられていうのは心の中では動くんだよね。これじゃどうにもならないと思ってね。でも私はもう全部分かって、理屈も分かってきたから、もうよし、神様委ねますと言って、まあこれもね、御霊がずっと働いてくださって根がね、降りていったんだと思いますよ。御霊がその言葉の根を下ろしてくださって、で、神様、これを徹底しなきゃ私は牧師になれない、牧師やっておれないということで、じゃあ私はもう委ねる以上はね、バーンって委ねたら絶対もうそれを下ろしませんという決断をしたんですよ。柳先生も引き出しにね、お前面を委ねたらね、もうピシャッと閉めちゃったらもう開けるなって言うんですよ。それをあんたたちはバッて、はい委ねますって言いながら、また引き出し開けて見てるって言うんですね。そんなこともちょっと思い浮かべながらね、よし委ねますって言ったらば、もうバーンって委ねたら絶対下ろしませんからと言って、 ある時からそのことを訓練みたいにした反復を練習しましたね。バーンって言ったら、もうね、もうね、もうね、もうね、もうね、っていう感じでした。そうしたらね、不思議とね、思い忘れなくなってきましたね。はい。ある程度訓練っていうかな、反復っていうか練習っていうのもありますね。はい。まあそうしてね、私は思い忘れをしなくなったですね。だからそういう電話が来ると、私のっていっぱいあるけどね、お前じゃある程度いっぱいあるよ。でもそんなこと思い出ってこっちやっていけねえから、ボーンって出れちゃうんだよって言うんで、でもその方はなかなかできない。もうその思い出にとらわれてって、そのことばっかり考えてる。そういう人によくおられます。皆さん方はそれほどではないと思いますけども、でもある部分、そういう要素はあると思いますね。参考になるかと思います。どうぞ。どっかその話になったか忘れちゃったけどね。はい、とにかくこれですね。あ、思い煩いもこの一つの茨だからね。それをどうぞ、まあ、肉によって思い煩いというわけですね。それを御霊によって、ね、自分の十字架を追って、ね、そしてイエス様の蘇りとともに蘇って、ね、御霊が耐えられているんだから、その御霊によってそのあざみを、思い煩いを私がボーンと出られたように刈り取っていくわけですよ。そしてね、だんだんというかな、清めはね、改正の瞬間的なものだというけど、それもあるけれどもね、ある程度過程もありますよ。プロセスもあります。今ホールネス神学はそれを修正しつつありますよね。根絶説はなくなったよね、もう今はね。そうでしょ、根絶説っていうの習ってないね。根を立つ説というのがあるのね、清めでね、聞いたことあると思う。もう決められたらもう全部なくなっちゃうんだという、その説はなくなってね、やっぱり肉にあって歩んでる以上はやっぱり肉がどっかでまた、育ってくるんですね。もくもくと頭をもたげてくる。そのいざあざむように、我々はやっぱり御霊にあって歩んで、ね、日々己を捨てるだけじゃなくて、日々自分の十字架を追って、そして御霊によって復活の死とともに、御霊によってそのあざみを御霊によって刈り取っていく。そしてそこにおられるイエス様に従っていくものでありたいと思いますね。私にとって生きることはキリストですから、自分が亡くなったようであってもそこにはキリストがおられるんだから、それが本当の自分なんですよ。キリストの形がなっていくのが、神の形がなっていくのが本来の私なんですから、ね、そこに向かって進んでいきましょう。アメン。茨の心を解決していきましょう。